聞くほぼ日。
水野圭也と
岸田奈美の
ラブ相談。皆さんこんにちは、水野圭也です。
こんにちは、岸田奈美です。
こんにちは、ほぼ日の長田です。この番組では皆様から寄せられた恋愛にまつわる様々なお悩みに水野さんと岸田さんに答えていただきます。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人の近況についてお伺いできたらと思うんですけれども、水野さんは最近いかがですか？
そうですね、はい、いや去年の話なんですけど、なんかこうラブ相談のことを考えた時にこれ岸田さん聞いてもらいたいなというか、
しましょう。
なんかね、フランス料理に久しぶり行ったんですよ。なんか妻の誕生日で、まあ妻は和食が好きなんでこう探してたんですけど、なんかなかなかなくて、日曜日かなんか、日曜日って和食がなんかやってないんですよね。でどうしよう、でも誕生日だから、でもフランス料理なんてもう全然行ってないんだと。ただちょっと岸田さんどうか分かんないですけど、僕アマゾンのレビューとかもう見るのがもう見まくりすぎて本当に食事のそういうサイトのレビュー見る目がやばいんですよ、
は
い、本当にレビュー見てるだけで、まあ、それがステマとかももちろん見分けられるし、
わかるわかるわかる、
すぐわかるんですよ。
わかるね、
これ自然じゃないよ、こんな褒め方しないじゃんと、
うんうんうん、
なんかこういうコースもなんか今度はこれ食べてみようかなとか絶対思わないじゃんみたいな、なんかあるんですよね。
あるね。
で僕本当にレビューとかホームページだけで大体本当味わかるんですよ、でもう妻の誕生日って結構なイベントじゃないですか、うん、それをもう全く行ったことのない、
うん、
もうサイトのレビューだけでここだと、この雰囲気は絶対行けると。なんかもちろんおしゃれだけど、なんかすごいこのなんて言うんでしょうね、今っぽくて、
うん、
っていうので、でちょっと予約取れたんで行ったんです、去年年末に、うん、で最初なんか何でしょうね、そのシェフのとこガラス張りになってて、そっから僕の席だけ見えるっていうちょっと嫌な席に通されたんですけど、だからその人の名前がついた店なんですよ、うん、ありますよね。
なるほどね。
その人がもうチラッチラッて見てくるんですよ、この、うん、ちょっとサングラスっぽいのかけてて、なんかチラッこいつ食ってるかなみたいな。それがまたすごい僕メンタルが弱いというか、はい、会食恐怖っていう病気なんで、めちゃくちゃ嫌な席だなと思いながら、はい、こう食べたんですけど、うん、もういやさすが僕そのレビュー、
シェフじゃない。
レビュー力。なんでしょう。
シェフじゃなくて。
僕ね、美味しいのが来てんのに、シェフを褒めるより俺を褒めてたっていう。ほらね、レビュー通り、俺が見たレビューの目は狂いはなかったみたいな。もうほんとおしゃれな感じで出てきて、もう、妻も大満足なんですけど、8時ぐらいかな。なんか、これほんと、ちょっと差別っぽくなっちゃうんですけど、ほんとに、インフルエンサーっぽい、なんかこう、インスタグラマーっぽい、二人組が来て、で奥の席座った女性の本当20代前半ですかね、
うんうん、
2人座って、で最初の料理出てくるじゃないですか、めちゃめちゃパシャパシャ撮るんですよ、しかもあのフラッシュ焚いて、で店員さんが、あすいませんフラッシュはちょっとみたいな、あそれ以前にもっとすごいこと、もうすごいこと起きたんですよ。そうだこれを言わないと。ウェイターの方がコンシェルジュの方こうメニューを持ってきて説明するじゃないですか、
はい、
で今回コースのご説明よろしいですかって言ったら、その二人は、その二人のインフルエンサーは、あいいっすって断ったんですよ。
コースの
説明、そんな人います？コースの説明を、あいいっすって断ったんですよ。すげえな、そっから注目し始めたんです。そういえばそっから注目したらインフルエンサーっぽいぞみたいな、インスタグラマーっぽいぞみたいな、僕の、まあ、これ偏見なんですけど、はい、で断るやついるんだみたいな。そしたらパシャパシャ撮り始めて、
うん、
ですいませんみたいな、ちょっとフラッシュはみたいな、その後もうずっとパシャパシャ撮ってるんですよ。で店員さんが毎回注意しに来て、もう 4,5 回、
うん、
これがすげえなと思って、何が違和感かっていうと、この料理が出てきた、でそのコンシェルジュの人、案内する人、でその僕の目が合うシェフ、これって繋がってるもんじゃないですか。なんでしょう、この、うん、この料理だけを認めて、シェフを認めたいわけにはいかないですよね。
はい、
この料理を認めて、この、コースを説明してくれる人を認めないわけにはいかない。は
い、
気を使わないわけにはいかない。
いかない。
この料理がうまい、お前出てけとは言えないわけじゃないですか。だから全部が繋がってるはずのものに、うん、 その料理だけをフラッシュ炊いて、うん、それをアップするっていうことが全てになってて、
はい、
それ以外のシェフの気持ちとか、うん、お店とか全部断絶してるんですよ。わかります？
わ、はい、かるけど。
で、これ、
かるけど
僕ね、そんだけなんかね、これセクハラだなって思ったんですよ、なんか。
ほう。
セクハラって不思議で、例えば、ある相手が嫌がってるのにするわけじゃないですか。
うん、そうですね。
でもその人じゃあ例えば体に触るということはですよ、その人の体であって、うん、その人の気持ちとかも一緒じゃないですか、
はい、
だから嫌がるものを奪うことって本来はできないはずなのに、
うん、
セクハラみたいなことって奪えちゃうんですよね、
うん、
だからその人から価値を奪うことができるんだと、
うんうんうんうん、
でこの料理も一連のシェフが頑張ったりいろいろやって、このお店もそっからその美しい彩りだけを写真で、はい、で、自撮りして、これ食べますっつって、
うんうん、
いいねをめっちゃつくっていう状況が、あ、起こり得るんだ、奪えるんだ、切り取れるんだ、と思って。わ、
うんうん、
かりますこれ。
わかる。わかる。すごいわかるし、はい、そういうけしからんなと思う一方、走馬灯のようにさっき、飯食った時の水野さんが、さすが俺って言って
くる。そうなんですよ。そのレビューね。だから、それ、さすがシェフじゃねえんだ、お前なんだっていうのが。そうそう、
あれ
すごいブーメランのように
う、ね、言ってないもんね、それ別にシェフにとかウェイターさんとかに。
そう、だから俺の言ってないもん、ね、唯一救いというかシェフにはあんたすげえよっていう目線を送ってる。
そうだよね、そこで。
そうそう、さすが俺でレビュー通りだけど、あんたをあなたに迷惑はかけてないというか、あなたすごいよ。
大事。
そうそう。
奪ってないから、別に。
そう、帰り際もなんかちっちゃな小菓子を用意してきたそのシェフに、ああ、ごちそうさまでした、おいしかったです。誕生日で本当によかったです、みたいな。この店でよかったです、みたいなことも言ってるんで、一応その、つながってるというか。
はいはい、
だこの方たちは、そのインフルエンサーの方たちはもう、断絶。4回も5回も注意されても、ひたすらフラッシュを焚いてる。そう、これね、岸田に話さねばと思ったんですよ。
なんでなんでなんでなんで。
わかりますよ、でも、これも恋愛も近いとこないですか？奪えるっていう。例えば、ね、さっき言った、その、じゃパイロットと付き合うっていうことで、はいはい、相手を見てなければ、その、パイロットの価値を、奪ってるわけですよね。
パイロットのパ、待って待って、どういうことどういうこと、
パイロット、パイロットであるという男の人がいいってことになり、
あ、そういうことね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
でもパイロットはその人の一部にしか過ぎない。
一部に過ぎない。
そう、その人の。
パイロットですらないしね。
そう、そうか。岸田さんの場合パイロットですらなかったから。そうそうそうそうそう。
うんうん、わかるわかる。
わかります。
顔が可愛いとか、でもその、別に、その顔だけがその人の価値なんじゃないのに。
全部繋がってる。
でももう、その人が嫌だって言ってんのに、いや、私可愛い人となんか一緒に行ってんの撮りたいからって言って撮っちゃった場合、その人の嫌だっていう気持ちを無視して顔の可愛さだけにフォーカスしてるから、
そうそうそうそう、
それは良くないよ。まあそうですよね。
ちょっと恋愛と近しいものが現代っぽい恋愛とも言えるのかなっていう、そうそうそう、切り取れちゃうんだ。
切り取れちゃいますね、確かに。
そうだ、切り取ってないかっていうのを常に問わないといけないですよね。いつの間にか好きだ、相手が好きだ、付き合ってる、
はい、
愛してるって言ったとしても、
うんうん、
自分の価値を高めるために、
ね、
切り取って奪ってると、
そうですね。
そうそうそうそう。
でも海賊の魂としては、
うん、
その奪い取られたものを見たらこっちも奪わなきゃいけないじゃないですか。だから水野さんがやるべきはまずそこのレストラン名で即検索するんですよ。
うん、
24時間経ってから。で、検索したら、
うん、
多分そのインフルエンサー出てくるんですよ。
出てくる。
で、出てくる、スクショ撮る、
はいはいはいはい、
パシャパシャやってるとこ動画で撮る、
うんうんうん、
ほんで、それをツイッターとかの、なんかちょっと承認欲求高めな、なんかなんかヤジ飛ばしてる人に DM で送る、そうすると、この人たち、最低なんだけど、
うん、ど
バズる。
うん
もう戦国時代。
なるほど。
でもこれは良くないよ、こんなことは。こんなことは良くない一方、うん、そういう奪い取る人が増えてくると、うん、そういうことをしなければいけないって思っちゃう、正義感を持った人も増えちゃうから。
そうそうそう。奪われたら奪い返そうっていう人が増えるんで。
そう。大海賊時代に陥っていくだけだから。
つながりが失われていくわけですよ。
だからその方は、うん、それをしなかった水野さん。うん感謝した方がいいかもしれない。
いや、そう。ただ、そう、一応最後まで聞きましたけど、僕、はい、そう、海賊の魂ないんで。海賊の魂としてはっつって。
その仕上げ文化良くないもんな。
岸田さんの話が始まるのかなと思ったら、
もう始ま
る、ね、終始俺の話だった。
いや、話そうかなと思ったんですけど、もうこれお腹いっぱいなんで。
まあ、そうですね。すいません、緊張と言いながら、
次回喋ります。
そうそうそう。そんな話をしたかったんで。うん、いや、この後の質問がこれと繋がってるといいですね。全く関係なかったら、お前どのタイミングでしたんねんってなりますから。そうそうそう これに祈るばっかり
です。そう、はい、でもやっぱ吊るし上げ良くないから、大海賊時代にはね、うん、我々はならない方がいいから、
うん、
でも店員さんが言っても聞かなかったわけじゃないですか。
そう、
でもどこかでこの苦しみの連鎖を止めないといけないわけです。
そう、うん、
今度会ったら聞いてください。もう本当に敬意を持って、うん、僕敬意を持ってお尋ねするんですけど、うん、なぜそのようなことをされていらっしゃるのですか聞いていただきたい。
確かに、
そう、解明した方がいい。やっぱそこのなんか言い分があるかもしれないし、うんうん、そう、
ちょっと介入してみます。
介入しましょう、お互い。やっぱりそう、知るというのがね、作家の勝負なので。はい、
ありがとうございます、
はい、作家の魂は確かにそう。
作家の魂を、はい、
早速1つ目の、はいはい、ラブ相談をご紹介します。ロンさんよりいただきました。水野さん、岸田さん、こんにちは。私は36歳独身女性です。私には好きな人がいます。それは隣の席の先輩で、13歳年上の女性です。彼女も独身ですが、恋人がいるようで、彼女の恋愛対象はおそらく男性です。現在私と彼女とは月に1回程度食事に行ったり、日頃世間話をする程度の関係です。彼女は堅苦しく厳しいタイプであり、あまり他の人と仲良くしている場面を見ることはありません。そんな彼女に対し、食事に誘ったり話しかけたりする私のことを、彼女はやたら慕ってくる後輩だなと認識していると思います。この4月で彼女が異動になることもあり、最後に思い切って自分の思いを打ち明けようかとも考えましたが、彼女に交際相手がいることを知りながら告白するのは迷惑をかけるし、とても困らせるだろうなと思い悩んでいます。アドバイスをいただけたら幸いです、というお便りいただきました。
いやー、これはあれですね、ま、正直僕もそのある種このジェンダー的な部分に素人なんで、うん、なかなか、はい、軽々しく言えないなというか、うん、なんか、うん、僕その YouTube でそのレズビアンの方がやってる YouTube が結構好きで見てるんですけど、うん、もうその世界観ってすごくこういろんな情報があって、うん、なんて言うんでしょうね、あのまず僕最初なんとなく見たんですけど、うん、セクシャルマイノリティのことセクマイって略してましたからね。
そう、
そう、そう、ね、いやセクマイってさみたいなこと、え、何のことだろうと、本当に、うん、ちょっとかっこいい感じというか、うんうんうん、そうそうそう。でそっから調べていくと、まあわかんない、その僕はだからヘテロセクシャルシスジェンダーなんですよそう、そのまず異性愛であり、はい、自分の性自認ですね。僕が男の体に入ってるけど、うん、女性だと思ってる人を見れば男性だと思ってるから、うんうん、そう、性自認と異性愛だから、うん、そうヘテロセクシャルシスジェンダーなんだ、うんうん、なるほどみたいな、
うんうん、
だからもうそこでむしろ止まってるというか、
うん、
これだからこうした方がいいってなかなか言えないですよね、
うん
うん、
確かに。まあでも、うん、なんだろう、みんなに共通して言えるのは、好意、うん、を全く思ったことがない相手から好意、
うん、
を伝えられるって、うん、これキモいんですよ全部。
なるほど、なるほど、
全部キモいです。うんうん、なんで私はあるかな、あるかなんか塾の先生からご飯行こうよとかって言われた時に、すごいそれまでは塾の先生としてしか見てなかったのに、なんかちょっと好意を感じた時に、お、キモいって思ったんですよこれはみんなそうだと思うの。そので、その相手が、まあ、正直これね、恋愛対象が今男性って言ってるけど、分からないじゃないですか、聞いたことがないから。もしかしたらバイセクシャルって男性も女性も好きな方かもしれないし、言われてみたら全然そこ性別関係ないなっていう方かもしれないから、え、ぶっちゃけわからないんですが、多分あなたが思ってるように、そのやたら慕ってくる後輩だなっていうぐらいだったら恋愛的な行為はないわけじゃないですか。だからやっぱり好きって言われたら 1% ぐらいは、え、なんか意識しちゃうドキドキっていうのがあるかもしれないけど、うん、世の中で 99% は予想してなかった相手から好きって言われたらちょっとキモいなって思っちゃうと思うんですよ、
うん、
それは戸惑い的なもので、
うん、
だからもうこれはどっちかなんです。そのもうキモいって思われても 言うのか言わないのかって、本当それだけの話で、言っても言わなくても後悔をするので、
うんうんうん、
どっちの後悔を今あなた選びますかっていう。
なるほどな。
そうそうそうそう。
いやー、そうですよね、うん、思い切って思い切る、さらにそうですよね、そこにジェンダー問題も関わってきてますから。普通の恋愛でも思い切って告白してうまくいかない、まあ、ケースも多い、
うん、
さらにそこに、そうですよね、向こうの状態もわからないんで、
いやあ、うん、私そこ関係ない気もするけど、
なるほど
性別とかだっているん、まあ、
いや
その相手がその、そうですよね、明らかにその同性から好かれるっていうことに対して嫌悪感を持ってるとかだったら、わかんないですよ、それは、なんだけど、今そこがわかんない状態だとかなり私はフラットなんじゃないかなっていうの、わかんない、私がなんかあれかな、そこは、
いやなんか、いや、だからわかんないです、その先輩そんなに悪い方じゃないと思うんですけど、これがすごい、まあ、悪い方だったらその告白を、例えば人に言うとか、そうしたらかなりその職場内でなんかやりづらくなったりとか、嫌な思いをする可能性もゼロじゃないなと思うんですよね。そうだから、これ僕はですよ、その本当、僕も YouTube 見てるだけなんですけど、すごいいろんな情報があるんですよ。例えばなんか薬指が中指より長いと、そのあのセクシャルマイノリティの可能性があるみたいな、でマジかいと思ってネットで調べたら、実際になんかこのなんていうの、お母さんの中にいる時のホルモンで変わって、それとこの薬指と中指の長さがに出るっていう、だからあながちオカルトでもないみたいな、っていう情報とかがめちゃめちゃあるんですよ、めちゃめちゃあって、僕はこの方が女性が好きなのであれば、でも多分そういう情報知らずに、ただ目の前の先輩が好きでそこに告白しようかと悩んでるんです、その間にはもうすごい大きな川があって、もっとその川でチャプチャプした方がいいんじゃないかなって思うんですよ、でそういう場所に行ってみたりとか、はい、女性が女性と好きに会う、その場所でその情報、でそこにはもう多分広大な海が広がってるような気がしてるんで、でそれがめっちゃハッピーかもしれないじゃないですか、この先輩には告白まず一旦ストップして、そこをその川でちょっと経験してみるっていうか、ですごいやっぱり僕はその YouTube しか情報がないんですごく面白いんです、いろんな意味で、僕の知らない世界だし、こんなサバサバしてんのかっていう部分もあれば、はい、あ、本当にかっこいい人がいたりとか、でそのなんて言うんでしょうね、カップルで出てるんですけど、2組ともカップル でいつ分かるかみたいな、そういう雰囲気があると、で目をじっと見るみたいな、でそらさなかったらそういうあのトランスジェンダーの可能性もあるみたいな、ちょっと分かるみたいな、そうなのかみたいな、そして僕は画面の前でそうなんですよ、
なるほどな、
それは素晴らしいなと思ったの。僕 YouTube っていろんな側面ありますけど、ああなんかこういう番組があるのって本当素敵だなと思ったんで、なんか見ていただきたいなって思いますけど、もしまだ見てなかったら、
どうなんだろうな、困る、迷惑をかける、困りますよ、やっぱり私はさっき言ったみたいに好意のない人から言われたら、それがいい方向に最終的に行くか悪い方向に行くか関係なく困ると思うんですよ、これ受け取った気持ちをまずどうしようかな、で、そのジェンダーの話って、まあ、その全くそういうことを知らなければもしかしたらもう拒絶するかもしれないです、そんなの考えられない、でも水野さんが言ったように今 YouTube とか、まあ、メディアとかでもそういう方が出たりするじゃないですか、でそれはすごいなんだろう、いい知らないことを知れるからいいこともあるけど、私一方であジェンダー その LGBTQ の方ってこういうことなんだなっていうふうにそっちが結構先行しちゃって、この知識があると相手への気の使い方が半端なくて、相手がその目の前にいるのに、そのなんか LGBTQ の人たちの悩みってこうっていう方を先に見ちゃって、大丈夫私理解あるよとか、そうなんだ分かってるよとか言うんですよ、でも、それも私おかしな話だなと思っていて、目の前のその人を見ずにな
んか
カテゴリーで分けてカテゴリーだけ見てるわけじゃないですか、
確かに、
そうだからなんか結局どういうスタンスでお互い喋りたいのかっていうのをなんかやっぱこの困るっていうのが分かってる場合はお伝えした方がいいかなと思っているので、そこは好きなんです選んでくださいなのか、 もしくはいやもう分かってると、うんうん、でも私はこういうこと でただ理解をしてほしいとか分かってもらいたい優しくしてもらいたいってわけじゃないんだけど、うんうん、もうこれ伝えないと一生後悔すると思ったから、うんうん、気持ちだけ受け取ってほしいって言ったら、うんうん、相手も気持ちを受け取ればいいのか受け取らないといいのかっていうジャッジができるじゃないですか。ここがないとじゃあジェンダーの話を認めた方がいいの理解がないって思われちゃうのとかってなっちゃうから、うん、そこの相手の選択肢をちょっと狭めてあげた方がいいかなっていうのは思います。私はここだけで答えが欲しいからとか答えはいらないからっていうのがあった方がやっぱり知らないことにみんな目の前にあるとフリーズしちゃうから、うん、フリーズした時に余計な一言言ったりとか、うん、なんか傷つけることをお互い言っちゃったりみたいなことが起きるんでっていうのは
確かに確かに好きですって言われてもどうしていいか分からなくなりますよね。
どうしていいか分かんないですよね。だからいろんな可能性が頭の中に出てくるんで、うん、
確かにそこはそれをもうちょっとこの、うん、分かりやすくその狭めていくと関係性が持続する可能性は確かに高まるでしょうね。あんまりだからプレッシャーかけすぎないっていうか、もっと言えばもう相手の立場に立って考えるというすごくシンプルというか、
う
んうん、もう一番大事な人間関係
で、うん、なんかその YouTube メディア見てなんか知らないこと知るっていうのは私いいと思うんですけど、うん、やっぱ一人の目の前の人に向き合うときにやっぱ一回全部忘れるっていうのは大事だと思います。
そうですよね。
そう、はい、
じゃあ続いて、
はい、
2通目のラブ相談をご紹介します。つくしさんよりいただきました。こんにちは。秋からドイツで働き始めた31歳です。まさかここに来て恋愛に巻き込まれるとは転職時には思ってもみなかったのですが、現在車なしでは生活できない自然豊かな田舎にある現地企業で働いています。職場の唯一の同期が18歳の男の子。ひょんなことから彼と仲良くなり、一人暮らしの彼の部屋には毎週末のようにお邪魔して、二人で料理をしたり映画を見たりと楽しんでいます。彼は泊まって行っていいよとか、実家に泊まりにおいで旅行に行こうよとかも誘ってくれて、わざわざ日本語で好きだよと調べてくれたこともあり、もはや気づかないふりをするのが申し訳ないアプローチを受けているように感じています。しかし、年齢が一回り以上離れているため、どう振る舞えばよいのかわかりません。一緒にいて楽しいのは確かで、惹かれている自分もいるのですが、彼は常に恋愛を求めているタイプと自負していて、実際に他の同僚を追いかけている姿も見たことがあります。そのような若者と恋愛をしたら、最後に泣くのは私と躊躇してしまいます。せめてあと5、6歳若かったら、もう少し自由な恋愛を楽しむのですが、彼のことはただの同僚、良い友達と割り切るべきでしょうか。それとも年がいもなく、もしかしたら一時きりかもしれない恋愛を心のままに楽しんでみるべきでしょうか。というお悩みいただきました。
楽しそう。
そうですね。
楽しそう。いいな。こんなことあるの？
まあ、いや、でも、いや、あると思いますよ。この18歳の男の子。うん、まあ、確かにだからちょっとこのね、体の関係を求めているとも言えるし、
あれリーガル的に OK？
リーガル的に
18歳。
ああ、いや、大ドイツだから大丈夫。はい、ドイツの一回法律は調べた方がいいですよ。でもそうなんで、そうなんで違ってたみたいな。
そうそうそうそう、
ダメだったんかいってなったらあれなんで、一回ドイツのリーガルを、うん、そうそうそう、調べた方がいいって、うん、まあすごい重要な気づきですねこれは、うんうん、
まあでも分かんないもんね、そのプラトニックな感じになるかもしれないから、うんうんうんうん、ごめん、ちょっとなんとかして、この楽しそうだから、ちょっとなんとかしてこのケチをつけようと、そうリーガルには勝てないんで、
言い方がもうちょっとうんってなるぐらいトゲがあったの。そういう
あった、ね、完全に今ケンジのつもりで言いましたね。
じゃあどうすか、もうこれは楽しんだ方がいい。
いや
確かにこの
関係ないもん、
うん、でも男の子はだからちょっと、うん、もちろんね、ドイツの方じゃない、海外の日本、うん、まあ、ドイツの方から見たら海外の方でちょっとまた興味もあるだろうし、
うんうんうん、
そうそう、だからその一回きりかもしれない恋愛の可能性はやっぱ高いと思います、うん、この文面を見る限り、うんうん、まあ、このつくしさんも気づいてると思うんですけど、うんうんうん、これどうするかですよね。
ドイツで働いたことないからな。いや、わかんない、わかんない、もうだってさ、よくさ、結構でも私も知り合いとかにも、うん、スペイン人の方と結婚した女性がいるんですけど、うんうんうん、これぐらい離れてるんですよ。その、まあ、でも40代となんか20代後半ぐらいですけど、
うんうんうん、
でもいろんな説があって、まあ、それもともと恋愛、なんか年齢は関係ないっていう価値観の人なのか、たまにあるのは 日本の方って顔つきが幼く見えるから、うんうん、なんだろう、別に年が上で もう気にせずあんまり違和感なく付き合える、まあ、精神的なところは正直わからないから、まあ、それは人の好みだとは思うんですけどとか言われるから、ドイツのボーイのラブ感が全くわからんから、
そうですよ、ね、またドイツボーイにもいろいろいるでしょうから ね
ドイツボーイにもいっぱいいるしさ、
いっぱいいるから
今私の普遍が揺らいでるからわかんないんですよこれ。本当に
どんなタイプなんでしょうね。
だからドイツボーイっていうのを忘れた場合、31歳の人が18歳の子に、もしかしたら一度きりかもしれない恋愛、楽しんでる見るべきでしょうか、分からんよね結婚願望あるのかも分かんないもん
ね。傷つきたくもないってことですもんね。確かに確かに、
心底好きな方を選んだらいいと思うな。
なんでしょうね、こういう質問受けると、いやいやもういねいやね楽しんでみたらいいじゃんって言いたくなるじゃないですか、なんか、こういう相談受けてる時ってなんか、でも、実際にこの全部想像してみると、この18歳ですから、いや、ね、あの人と、いや、エッチしちゃってさ、みたいな風に言いふらすタイプかもしれないですからね。このドイツの人が。
ドイツの人が。
いや、嫌じゃないですか、そんなの。
嫌だね。
ね。
18歳。18歳だもんな。でも、いるじゃん、たまに。もうその年上がすごい好きで、
いる
もう若いうちから年上の人に可愛がってもらって、そのままゴールインっていう人もいるじゃないですか、
いやでもこれ見てくださいよ、彼は常に恋愛求めてるタイプと自負してるってことは言ってるってことですよ、
言ってんだよね、
ってことは結局ちゃんと付き合わないよっていう、ある種のこのなんか最初に打ってるんですよね、この保険というか、いや俺彼女作らないタイプだからみたいなことだと思うんですよ、
他の通り追いかけてるって言ってます
よね、そうこうやって言ってるやつなんだよな。やめた方がいいかもねこれは。なんか俺はこの18のドイツボーイがなんかすごいわかるな、なんか。
でも海外ってなんか付き合うっていう概念なかったりしますよね、なんか告白がなかったりしますよね、同時進行して、
やっぱだからこれを言ってる、常に恋愛を求めてるタイプって言うってことは、エッチした後もあんまりそのガツガツ来ないでよってっていう風にやっぱ予防、ね、してることなんだと思うんすよ。
か僕のは恋愛なんだよっていう、その保険かもしれない、そのなんていうの、愛情っていうか恋愛、
いやそれはないです
ない
それはそういうやつがこんなこと言わないです、常に恋愛求めてるタイプなんて言わないです。
こうやっぱこのさ、ボーイに乗れるかどうかじゃない、このこっちの、こっち側の楽しみに、もうどう考えても、年齢的な、そのなんか自由奔放さがあるのも、衝動があるのも、これ相手じゃないですか、この状態で。相手の、この恋愛を求める、このタイプに、自分が波乗りのように乗ってサーフィンを楽しめるかじゃない、これ。
ああ、そうかも。
コントロールできひんやろ、これは。
それだ。波が、だから、膝ぐらいだったらすぐ乗れるけど、もう大きな背より高い波だったらボードも割れて、下手したら海から
巻き込まれて死んじゃうから、
上がってこれないかもしれない。それどれぐらいの波なのか、
そう、
そしてまた乗ってみたいのか、
乗ってみたいのかですよ。だから彼に合わせて楽しめるかどうかだと思うんで、それができないのであればもう同僚友達って割り切ったらいいし、もうそれで昇進したらもうルフトハンザ航空のリモアのスーツケース買って戻ってきたらいいわけですよ。
どういうですか、ドイツ製
の。私が今一番欲しいんですよ、
それ。ああ、そうなんですね。
ルフトハンザバージョンのリモアのスーツケースが。
あれですか、その海外が、はい、安いっていう時代はもう終わってるんじゃないですか、むしろ海外で買った方が高いんじゃないですか。
いやいや、あのね、安い、それは現地のほうが安いの、日本だと売ってないですよ、日本だと、だから輸入費とかかかっちゃうんで、それの方がいいかもしれない。
なるほど、
日本でそれ持ってるとすごい、ドイツのじゃんみたいな、リモア好きからめっちゃ褒められるし、結構全日空とかの、なんかの、その、荷物預けるときに言われるんですよ、やっぱ好きな人とかだと。ルフトハンザのモデルのリモアじゃないですか、って言って、そう。それはいいよね。
なんかすごい、なんかちっちゃな話になる。
いやなんか、あるんだね、
どうします？でもこれじゃあ、まあ、情報が限られてるからあれですけど、岸田さんだったらどうします？
やっぱさ、承認欲求の実を食っちゃったから、 常にどう思われるかっていうのに頭が最適化されちゃうから、やっぱ18歳リーガルなんですよ。
あ、
未成年リーガルなんで、20歳になるまでその気持ちが持つならば、
うん、ああ、なるほど。
お前にこの身を預けよう。
なるほど。それはいいかもしれないですね。王
の直面を出すね。
あと、今すげえいいなと思ったのが、日本じゃこうだからっていうのを全部作って、ることもできるじゃないです
か。確かに、うん、嘘つけばいいの。
そう、日本はこうだから、うん、こうしてっていう。
確かに、
そ
うそうそう、あの一人の女の人と付き合いながら、うん、あの他の女のケツを追っかけ回すと、
う
ん、お前が生ハゲに追っかけ回される。
まあそこはね、何でも何でもいいんですよね、
うん、そう、殺しに来るんだと。
そうそうそうそう、
確かに、うん、ジャパニーズトラディショナルホラー。
そう、ジャパニーズトラディショナルっていう手を使ってちょっと相手の気持ちの本気度を
国際問題に発展しませんかね。
大丈夫じゃないですか。大丈夫じゃないですか。
確かに、
うん、でちょっとこのまあなんていうんでしょう、相手を揺さぶるじゃないですけど、うんうん、で、なんかじゃあね、遊ぶって決めてもなんかじゃあね、こういうことすんなよとか、
そうね、
それうまくね、
旅行に行く、泊まっていいって、泊まっていいっていいよのこの一晩過ごして映画を見たりですよね、
うんうんうんうん、
この時に北の国からを見てほしい。で責任ってなんだねって、あの一番きついところを見せた方がいい。でこれジャパニーズでこうなるんだぞと。
なるほど。
そう、責任の取れない一時の恋愛でこうなるとこうなるんだぞと、そう、はい、私から言えるのはこれだ。北の国からを見せた方がいい。
ちょっと想像すると面白いですね。18歳の若者にね、北の国
からを。お前は若者の衝動かもしれないけど、31歳とか31年分 の、ね、そう、こういう人生があって、それを育てた存在がいて、うん、っていう。
いや、ちょっとあれですね、遠い国なんで僕らも雑になってるかも
しれない。雑雑雑、こんなもん
回答が。
こんなもんもう、
そうです、
異国での、
異国で楽しそうだし、
楽しそうです、う
ん、
楽しそうです。
なんかちょっとね、そう、こうなっちゃいますよね。
ありがとうございます、はい、今週もたくさんのお便りありがとうございました、はい、恋愛にまつわるお悩み相談、感想は引き続き募集しております。ほぼ日のラブ相談ページよりご投稿ください。
はい、それではまた来週ラブ相談でお会いしましょう。水野圭也でした。
岸田奈美でした。
さようなら。
さようなら。
聞くほぼ日。